戸田情勢。第2代会長の時代。1945年昭和20年7月3日、2年の獄中生活を耐え抜いて出獄した戸田先生は、牧口先生の意思を継いでただ一人、高専ルフに立ち上がり、理事長として壊滅状態だった学会の再建に直ちに着手します。時あたかも、敗戦の混乱と荒廃により、日本の民衆は、途端の苦しみのどん底に打ちひしがれていました。それまで国民が強制された国家神道など、誤った信念、価値観は否定されたものの、新たな希望を見出せないでいました。戸田先生は、その民衆を救いゆく大法理は、日蓮仏法しかないと、高専ルフの大願に立たれたのです。まず、教育改革だけでなく、高専ルフという全民衆の幸福と世界の平和を目指す学会の目的に即して、会の名称を創価学会に改め、座談会や地方指導も再開しました。戸田先生、池田先生の師弟の出会い。1947年、昭和22年には、戸田先生と池田大作先生の師弟が出会います。池田先生は、1928年、昭和3年、1月2日、東京都大田区大森北で生まれました。日本が次第に戦争に突入していく時で、池田先生が9歳の時に日中戦争、さらに13歳の時に太平洋戦争が勃発。やがて戦況が悪化する中、軍需工場で働きますが、この頃から結核に苦しみ、生死の問題を考え悩む青春時代を送りました。空襲で焼き出されるなど、戦争の矛盾や悲惨さを痛感。終戦後も文学や哲学の書を通し、確かな人生の在り方を模索していました。そうした中、池田先生は1947年昭和22年8月14日初めて創価学会の座談会に出席し、そこで生涯の師となる戸田先生と出会いました。この日、戸田先生は立正安国論を講義していました。講義終了後、池田先生は戸田先生に、正しい人生とは、本当の愛国者とは、南明法蓮華経とは、天皇についてと次々に質問しました。軍部政府と戦い、2年間の獄中闘争を貫いた深い信念に裏打ちされた戸田先生の理路整然とした明快な答えに、池田先生はこの人の言うことなら信じられると直感します。そして10日後の1947年昭和22年8月24日、信仰の道に入りました。戸田先生47歳、池田先生19歳の時でした。その後、1949年昭和24年1月、戸田先生が経営する出版社に入社し、少年雑誌の編集に携わります。師弟共戦による学会再建。日本経済の混乱の影響を受けて、戸田先生の事業は苦境に陥り、翌1950年昭和25年8月24日、戸田先生は学会の理事長を辞任する意向を発表します。この時、これから私の師匠は誰になるのでしょうかと尋ねる池田先生に対し、戸田先生は、苦労ばかりかけるけれども、君の師匠はこの私だよと師弟の絆を確認しています。池田先生は戸田先生の事業の残務整理などに奔走する中で、この窮地を打開し、必ず戸田先生に学会の会長になっていただくのだと深く決意しました。師匠を支えるために夜学を断念した池田先生に対して、戸田先生は大学教育にも勝る万般の学問の個人教授をしていきました。この個人教授は戸田先生が逝去する前年まで続き、戸田大学と呼ばれています。またこうした悪戦苦闘の最中にあっても、戸田先生は常にそばにいた池田先生に 光府の言論戦のための機関誌の発刊、創価大学の設立など未来の構想を語っています。政教新聞も創価大学もこの師弟の語らいから生まれたのです。第2代会長就任。苦境を勝ち越えた戸田先生は多くの会員の要請を受けて1951年昭和26年5月3日、第2代会長に就任します。その挨拶で75万世帯の借幅を達成するとの誓願を宣言しました。当時の学会員は実質約3000人。誰もが信じられない愚教の目標でした。会長就任直前の4月20日には機関誌「政教新聞」が創刊され、戸田先生はその第1号から明悟空のペンネームで小説「人間革命」を執筆連載しました。人間革命とは、日蓮大聖人の仏法の実践によって各自が自身の生命境涯を変革し、全人類の宿命転換を成し遂げていくことを意味しています。戸田先生は生命論を基盤とする人間革命の理念を掲げ、日蓮大聖人の仏法を現代に展開していったのです。会長就任後には直ちに婦人部、男子部、女子部などの各部を相次いで結成しました。そうした中、翌1952年昭和27年の初頭、戸田先生の命を受けて蒲田支部の支部幹事になった池田先生は、2月の1ヶ月間で支部201世帯の愚教を推進、当時の愚教の壁を破ったのです。一方、戸田先生は御所全集の発刊にも取り組みました。高専ルフを進めていくためには御所を正しく研鑽していくことが不可欠だったからです。そして創価学会による日蓮大聖人御所全集が1952年昭和27年4月の立秋700年の節目に発刊されました。この御所全集を一人一人が真剣に研鑽することで、御所根本の精神が学会全体に確立されていきました。権力の魔性の瞬動。創価学会は民衆の幸福と社会の平和のために戦われた日蓮大聖人の立正安国の精神を根本として、腐敗した政治を浄化し民衆の手に取り戻すために、1955年昭和30年4月の統一地方選挙において初めて独自に推薦する候補を立てました。翌1956年昭和31年池田先生は関西で釈伏を推進し、5月には大阪支部が11111世帯という未曽有の愚教を達成。また7月に行われた参議院議員選挙では、池田先生が支援活動の責任者となった大阪地方区で当選は不可能と言われた予想を覆し、支持した候補者が当選を果たします。一般紙もまさかが実現との見出しを掲げるほどの見事な勝利でした。この選挙では学会推薦の参議院議員が3人誕生。この頃から創価学会は社会的に影響力を持つ団体として注目されるようになり、それと同時にさまざまな規制勢力から不当な圧迫が加えられるようになります。そうした弾圧に対して池田先生は学会員を守るために果敢に戦いました。北海道の夕張丹老が信教の自由を踏みにじり学会員を圧迫する動きを見せていることに対しても、1957年昭和32年6月直ちに現地に赴き、丹老に断固抗議する姿勢を明確に示し、事件の解決に奮闘しました。夕張丹老事件。その直後の7月3日、池田先生は大阪府警に不当逮捕されました。大阪事件。これは同年4月に行われた参議院大阪地方区の補欠選挙で、選挙違反者が出たことに関連して選挙支援の責任者であった池田先生を事件の首謀者に仕立て上げ、 事実無根の罪を着せようとしたものでした。15日間にわたる過酷な取り調べで検察は池田先生に罪を認めなければ戸田会長を逮捕するなどと言って迫りました。すでに戸田先生の体は衰弱していました。池田先生は死の命を守るために一旦は罪をかぶってその後の裁判で身の潔白を証明する道を決断。7月17日に大阪拘置所から釈放されます。それから池田先生は4年半に及ぶ法廷闘争を貫き、1962年昭和37年1月25日無罪が言い渡されました。検察側の控訴はなく、この判決が確定しました。高専ルフの後継を託す。1957年昭和32年9月8日、戸田先生は創価学会の平和運動の基調となる原水爆禁止宣言を発表します。同年12月には戸田先生が請願した愚教75万世帯が達成されました。翌1958年昭和33年3月16日には池田先生をはじめ集った青年部員の代表6000人に高専ルフの一切を託す儀式が行われ、席上戸田先生は創価学会は宗教界の王者であると宣言します。戸田先生から後継の青年に高専ルフの大願が託されたこの 3.16 は後に高専ルフ記念の日となっています。1958年昭和33年4月2日、戸田先生は一切の願行を成就し、58歳で逝去しました。戸田先生は、獄中の誤脱を原点として学会を再建し、高専ルフの揺るがぬ基盤を築いたのです。